あ、ファミレス映画館お聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
あ、モスコミュール菱沼康介ですね。
映画監督の菱沼康介監督と、本日はやっていこうと思います。2018年映画上半期ベスト10です。夜の昼寝で公開収録と行っているので、いつもと雰囲気が違います。いつもはね、サイゼリアで僕と南くんが喋る会ばかりになってしまったので、
あるよ、ね、
違うも何もないんですけど、
2017年の時は切り通しさんも
そうですね。あ、切り通しさんもいらしていただいて、僕ね、仕事しながら、はい、YouTube の音声聞いてたんですけど、はい、やっぱ聞く立場になるといろいろ気づくことがあって。
あ、そうですか。
タイトルはね、もうちょっと復唱何回かした方がいいですね。
確かに音だけだと
そうそうそうそう、そう、何の映画の話してんだろうってちょっとね気になりました。
途中で、
じゃあ僕も今まで全く無自覚でやっていたので、今回からちょっとタイトルをせめて前最初とお尻にくらいは言うことにしようかなと思いました。
ね、やった時はボードを持ってるんで、
はい、
ずっとタイトルが出てるつもり。
そうなんですよ。
なるほど。
で、僕と菱沼監督が交互に、ベスト10を10位から発表していきますが、お互いのランキングに上位に入っていたらそれは先送りで上の人の回で発表するというふうに進めていきます。
なるほど。はい、
そうですね。じゃあ10位から。あ、そうですね、菱沼監督最近どうですか、2018年上半期は。
もうね、いわゆるザこれみたいのはそんな多くないですけどすごく佳作が多くて。
あ、いや、近況的に。
近況のですか。僕ですね、一応目は久しぶりに本当自主映画を。
おお、あ、そうなんですか。
今一本準備して
たら、自分で予算で。
そう、それは自分のあれで、まあ、人もちょっと出してくれてますけど、思ってたら武蔵野映画祭の企画コンペも通りまして。
おお、すごいですね。
だから同時に2本撮ることになっちゃって。
あ、そうなんだ。
そっちはそっちがね、武蔵野映画祭が予算が出るんですけど。
調子いいですね。
なかなか本業ね、商業の方であんまり映画の方はあんま関わってなかったんですけどなんとなく今年は映画撮って終わるかなって感じです。
いいですね。僕は、レギュラーの仕事が一本も終わらずにここまで来れたのでとても嬉しいなと思っております。さあ、じゃあ、あ、総評的にはどうですか、上半期。
そうね、先ほどちょっとなっちゃうと本当に、ザ傑作ってのは、まあ、いつもって、まあ、ここのとこ多かったんですけど、うん、今年はそれよりはもうすごく歴史に残るような佳作っていうんですかね、話題、題材だったりとか内容だったりの、
はあ、
チャレンジングしてたりとかっていうのが日本は公開ですね。世界だと去年だったりするんですけど、
ああ、なるほど、なるほど。
非常にそういうのは、まあね、日本でも有名な作品が出てきますから言いませんけど、なんかそういう、こう、歴史上、に残るようなのが意外と多かったんですよ。
へ
え。本数もそんな見てないですよ。今年はまだ240本ぐらいしか見てないんで。
240本。あ、でもね、僕もね、今年にここ2、3ヶ月子供が、隣棟の上の子が母と寝るようになったおかげで、自分の部屋で映画が見れるようになったんですよ。
いいですね。
したらね、6月も30本近く見てね、まあ、見逃してた DVD で、はい、DVD、レンタル屋通いが復活させたんですよ。あの、ワーワーやめちゃったから。
ネットフリックスになってるんでね。
はい。
ネットフリックスで何本かやっぱ見ちゃってる。
なるほど。
上げにくいんですよ、まあ、ネットフリックスは。映画としてこう、なんかね、リスト化しにくいんで、うん。
ネットフリックスのみの公開がいっぱいありますもんね。それも気になってるんですけど。
アマゾンとかみんなそれが多い。そう、どういうふうに言っていいか難しいなと、あれも。
一通りね、気になってて見てないのが、見終わったらそういうのも加入していこうとして。なぜかここの部屋に来た途端、僕咳が止まらなくなりましたよ。なぜでしょう。粉塵が舞ってるんですか。
本当ですね。
ちょっとお聞き苦しくてすみません。
多いんです。すごくネットリックスもいいのが多いんで、あとまあアメリカだとそれで賞を取ってたり
する
のがあるのに、
ね、
ネットリックスのみとかってのは意外と多いんで、上げづらいんですよね。アカデミー賞のみの作品とかもかなりの数ネットリックスだけとかそういう配信だけが増えてるので非常にこう日本は映画見えるようになったんですよ。逆に昔は公開されずに待ちだったのが、 かなりの数で見れるようになったんですけど、より見る人はどうなってるのかがすごい不思議な状況です
ね。見る人数がその一作品あたりに絞られてきますよね。そ
うですよ、話しても全く通じないか、まあ見れないんだけど作品じゃないかとよく言われる、
本当そうです。さあ、じゃあ僕から行きましょうか、
はい、
じゃあ第10位から行きます。じゃん、まあ誰に見せるわけでもないんですけど、はい、俺の獲物はビンラディンです。
出ましたね、ま
あ、僕はこういうブラックユーモアがとても好きなんですけど、はい、これがあのサシャ・バロン・コーエンさんとずっと一緒に組んでた監督さんが、ね、僕の大好きなニコラス・ケイジとやって、はい、ニコラス・ケイジがねむちゃくちゃふざけてんですよねなんかもう演技がなんだこのへんてこな演技はって思って、まあ、実話をベースに
ほぼ実話ですか、
ね、そうそうそう、映画化したんですけど、で最後ご本人登場みたいに、
まあまたね、最近
それが来たらなんとその人の真似を忠実にしてただけだったっていうのが、
本物のがもっとひどかったっていう最近多いよ本当海外でね、本物の方がひどいってパターン。
そうあのね、
すごいと
昔ミッキー・ロークが僕大好きなチャールズ・ブコウスキーを演じたことがあって、すっごいなんだこのかっこ悪いミッキー・ロークはって思って見てたらブコウスキーを忠実になぞってただけだったっていうのが分かってね、それと同じ衝撃を受けました。
すごい弾けた演技でしたよね。
まあ、これは本当にね内容がとてもおかしくて、神様の啓示を受けてビンラディンをお前が捕まえてこいって、
そうですね、はい、
糖尿病のね、
そうそう、
結構しんどいおじさんがそんな啓示を受けてアフガンに行くんですよね。
ね、飛んでしまうんですよね。
そう、
寄付も集めて。
そしたらやっぱあの機械で血液きれいにするやつ、
透析。
透析もできなくてどんどん具合悪くなっていっちゃうっていう。
日国内でも危ないのに、
そう、
海外まで行っちゃうとより危ない。
まあでもね、その人がとてもユニークな人格で、見ててどんどん好きになって応援したくなってしなっちゃいましたね。とっても楽しい映画でした。
まさにタイトルですか、俺の獲物はビンラディンですから。
そうなんですよ、
普通にアメリカ人が一人で行って捕められるのかっていうのを、まあ歴史を知ってる身としては捕まえられてないんだけどなと思って見るのが楽しいんですけど。
そうなんですよ。で、向こうのアフガニスタンのホテルの従業員とどんどん仲良くなってったり何してんだみたいなそんな感じの楽しい映画で、ぜひこれはね10位に入れたいなって思える映画なんです。
多分今年だけニコラス・ケイジ映画は4本以上やってるんじゃない
ですか、ね、あとマッド・ダディとかね、映画秘宝にレビューを書きましたけど
ちょっと年間6本ぐらいニコラス・ケイジ映画が来てるんじゃない
ですか。そうですね。さあ、じゃあ菱沼監督の第10位お願いします。
は
い、
10位悩みまくったんですけど、まあ、あえて誰もあげなそうなんで、
はい、
10位はザ・福屋思いやりの聖域を。
これ今ね新潟でやってんですよ。これいつ頃やってました？
モークルの時も全然もう4月、3月ぐらいです
ね。あ、ちょっと遅れてきてるんだ。
いわゆるカンヌだけベネチアだったわ。
むちゃくちゃ賞をバンバン取ってるって評判だけど、
ヨーロッパ人と中でもまあ知識人が好きそうな、嫌なんだよ。さっきブラックコメディーと言ったらかなりブラックコメディーなタイプなんですけど、実際このザ・スクエアっていうのが中に出てくる
現代アートなんですよね。
現代アートなんですよ。実際この監督が実際にやったアートなんですよね。今もあるらしいです。ちゃんとベルギーだったかな、ね、今あるちゃんとあって、うん、結構な評判も得た。
はははは。
現在もだからパーマネントみたいな状態で、まあ、パーマネントはいかないかな、まあ、設置されたままで、まあ、この中に入ったら思いやりを人に思いやりを発揮しなければいけない、誠実しなければいけないっていうアートなんですけど、まあ、これがすごいのは それを題材にしながらずっと人に対する嫌がらせと失敗とごまかしがずっと続くんですけど、ずっと続きます。確かそのアートさえちょっとあ館長さんが主人公なんですけど、この美術館、現代美術館の館長さんが主人公なんですけども、うん、まあその人がそのアートをちょっとぶっ壊しちゃったりとか、結構そのこっちもどう受け取ってはいけないようなインタレスティング、
はい、
インタレス、
何でしょう、
いわゆるあのインタレーションか、
インタレーション、
パフォーマンスアートみたいなものをがっつり10分ぐらい見せられたりとか、
結構長いですよね、この
映画140分ぐらいあります
ね。そう、
なんでそのアートをずっと並べられて見ている、ストーリー立てで見てるみたいな感じなんで、
ははははは、
もちろん話はあるんですけど、どっちかというと話自体は パンチョダンクラブだったりとか似たような話はいくつかある中にそういったアートでずっと細かいエピソードがつながっていく話で、
ま
あ、すごいだからそのアートがつながるんで、映画技法としてはかなり無茶なことをガンガンぶち込んでくるんですよ。心の声が急に聞こえたりとか、そちょっと幻想シーンが突然ボンとぶち込まれたり、
は
まあ、説明しなかった子供が急に出てきて話が進んだりとか、短い日本だとコントみたいなものがちゃんと長いストーリーでつながってる現代の今最近流行ってるスタイストーリーの構造を取ったりとか実はかなり計算して作って
る。あ、そうですか。
で微妙にいい話になりそうなところでこうなんかあっなってくみたいなブラックコメディを見続けてるんで、もう終わりはどっちに行くんだろうって感じの面白さも非常に現代に向けてすごい考えて作ってる。
退屈しなかったですか？
全く退屈しました。
あ、そうですか。
だからアート嫌いには全く退屈します。
あ、そうか。
ストーリーが進まないんで、アートを見せられてるんで、ストーリーは本当10分進まねえなと。
なるほど。
絶妙なんですよ。別に嫌な話を3分だったら多分我慢できたのが、6分超えたあたりが嫌だなと思ってと、10分あたりからもうちょっと続いてももういいかなくらい思うぐらいギリギリの編集をするんで、
なるほど。
すごい嫌な人にとってはもう二度と見るかみたいな映画ではあります。もうすごい嫌なことをあえて突き詰めてくる現代芸術的な映画、
はい、
としてあえて現代にそれをぶち込んだという意味で10位です、ね。
はいはい。気になってはいました。
でも、あんまり人に進めにくいんで、あえてあげました。
今ね、新潟で一番尖ったチョイスをする映画館が、
はい、
イオン西なんですよ。
はい、イオンですね。そう。イオン、後ほど当たってますけど。
だからね、これもそこでやってるから、
ザ・スクエア・ホ
ヤです。ちょっと気になるなと思ってたんですよ。
そうだから、かなりひねくれた人以外進められにくい、
はい、本当に。でもなんか、カンヌ映画祭、
脚本賞ですね。
脚本賞、なんかやたら映画賞を取ってますよね。
さっきそのアートのポイントが多いんで、僕が好きだったら入れたくなるみたいな。
はははははは
ポイントで選びたいんです。あと主人公の方が、まあ、超あのいわゆるなんでしたっけ、スティーブン・ボールドウィンみたいな、
はははは
顔そっくりで、めちゃくちゃうまいんですよ、この人。この後、ハリウッド映画ガンガン決まってしまったぐらい、そっくりなのに。
出世作だったんですね。
僕はこれで出世したって、ね、世界にこの演技ができるならぜひ欲しいっていうレベルで認められたぐらい、すごい難しい演技をガンガンかましてます。
ははははザ・スクエア思いやりの聖域でした、はい、リューベン・オーストワルド監督
ベルギーの
人
であとも手がけるか、
はい、それじゃあ9位いきましょう、
はい、
小泉智博の第9位ハンソロスター・ウォーズ・ストーリーです。
入れましたか？
あ、
いや入ってません。
あ、そっか、
全く入りません。
ダメ、スター・ウォーズ好きとしてダメですか？
スター・ウォーズ好きです。そうだ、仕事もしてる身としてもちょっと苦手です。
僕はね、スターウォーズランキングで3位ですよ。
でも気持ちも分かんなくはないです。楽しいですよ。
むちゃくちゃ楽しかった。
すごい楽しいです。
そう。あとね、この映画の何が素晴らしいかっていうと、ヒロインが素敵なんですよ。
ああ、そうですね。
そう、あのね。
スターウォーズの中で一番素敵です。
そう。だからね、まあ、レア姫も悪くなかったですけど、まあ、3になると、あれって思うんですけどね。3というか、帝国の、ジェダイの復讐になると。
ね、
そう。でだけどこのヒロインってね、そういうアクション映画のヒロインって本当に主人公に対するストレスなんですよ。
まずね、まあ、特に
足手まといだったり、なんか文句ばっか言ってたり、まあ、あとあのホームドラマだったら大体ギスギスしてるじゃないですか。
まあそうですね。海外の映画はそれが多いです、ね。
そう。でまあ、絵空ごとかもしんないけど、この映画のヒロインは、本当に最後までキリッとしてて、
そうですね、
かっこいいし、バンバン活躍するし、素晴らしかったんですよ。
まあ、そこが僕はね、すごいノイズでした。
あ、ノイズ？
だって、ハンソロの話なのに、彼女が活躍しまくるんで、それ、ハンソロの話でいいのかって。でいや、多分、ちょっとネタバレしちゃうと解消しますけど、次に、オビワンが予定されてるんですよ。
そうなんですか？
スターウォーズストーリー、オビワンが。
へー。
絡んじゃってるんですよね。
あ、そうなんだ。
なんですよ。だから多分まだ完成してないんで、
でも
やめちゃうかもしれませんけど、
これ言ったらまあ本当にツッコミで上げ足取りみたいになるけど、何歳なのっていう話がすっごいあるじゃないですか。
それでもね、逆算すると分かりますよ。
あ、そう、合ってるんですか。
セブンで言ってる年齢が70と同じ。ハリソンとハリソン・フォードと同じ年になってるんで、30年前の出来事が4、5、6なんで、40代
に。ルークとハンソロってそんな年違ってんのかって。
実際離れてるんですよ。
あ、そうなんですか。
で20代のはずだ、10年、ね、40年の前の10年、5、6年の話なんで、あの音のエピソードが、そう30何歳で、その10年前の20何歳の設定で、3年間、まあ、中にいなくて3年間経ってるんで、22、3っていうので、実は計算は合ってる。
なるほど、あ、それを聞いて安心しました。
それよりも、実際ね、あの、まあ、アニメにしか出てこないストーリーとかも、ガンガン組み込んでしまってるので。
うん、
これはもうファンもファンもだけど、ファンは逆にちょっと離れるような内容にもなってるんで、
本当
なんでファンが超拒絶をしてしまったんで、初の大ゴケです。
大ゴケなんですか？
超大ゴケです、全世界興収で今まだ4億いってない、4億ドルいってないから400億円いってないんで、
まあね、
制作費が300億円って
主人公がハリソン・フォードに全然似てない問題とか、
ね、あ、それも嫌われ、それのせいでスピンオフをやめたとか、
あ、それはね、一応、まあ揉めてる最中で一応動いてはいるので、まだ止まったわけではないみたいです。ただこれ、この続きっぽくなる、まあ言っちゃうと、もう言っちゃっていいと思うんですけど、そこまではもう発表されてるので、につなげようとする意識をちょっと感じるので、いやいや、これは単独のスピンオフで見てるか楽しいのに、スピンオフの続きって言われちゃうとみたいなことだったり、面白くないですよ。楽しいです。すごい楽しいと思います。
ほう、
でも多分初めてジェダイがちゃんと出てこないストーリー。
そうですね。まあ、ちらっとあいつが出てましたけどね。あの、ね、鬼みたいなやつ。
それちょっとなんかネタバレ。それどうなのか言ってるのか迷って。まあ、ほんのあれがね、アニメなんですよ。アニメだと、ああいうなってて出てくるんですよ。
へぇ、
で、今度、実写ドラマシリーズをやることが決まってるんで、それがちょうど、いわゆる、3からと4の間をやるので、まさに、彼らとオビワンたちの戦いみたいなことがあるので、
まあね、あとね、ヒロインもいいけどね、あと
商売者がすごいんです
。他のキャラもむっちゃいいんですよ。ウディ・ハレルソンとか、
ベケット。
そう、だからね、
ランド・カルデシエル。
そうですね。みんななんか今までのスター・ウォーズも決してそれ卑下するつもりで言うわけじゃないんですけど。2割増しぐらいで人々が生き生きと描かれてたと思うんですよね。それはやっぱりロン・ハワード監督が素晴らしいからじゃないでしょうか。
かもしれないです。役者に任せた部分は多分多かったと思うんで、もう時間がなかったの。
そうですね。
その辺の、あの、アクションが初めてこう多分カーチェイス寄りに、前もちょっとずつありましたけど、完全にチェイス寄りになったのは、ロンハワードの面白さを
変化
していいなと思いましたね。
車好き、
超車好きです。もともと実はエピソード1の時にやってくんないかってルーカスから言われたんですよ、
ロンハワードが。
ただ俺今自分の会社作ったばっかりだから、スターウォーズ関わったら何年関わんのっていうので、ごめん断るって断ったみたいに、
ジョージ・ルーカスもニューホープの時ですか。
違います、それフォースから1です。
あの、最初のファントムメガス、うわ絶対やっててほしかった。
なんで多分だから同じようにカーチェイス流れだとロンハードが一番うまいっていう、ハードはジョージ・ルーカスも同じカーレーサー同士ですから。
なるほどなるほど。
そう、珍しいわけど、ジョージ・ルーカスはカーレーサーの夢を諦めて監督になった。
アメリカングラフィティですからね。
事故ったせいでカーレーサーから監督を目指した
ってことで。あ、そうだった。
動画はそうも、もちろんあの、なんかとんでもない、カーレーサーが
出てる、スピード強だったんですか。
役者としてもカーレーサーが出てるのがロンハードなんで、実際に同じカーレーサー同士の息は合ってたんで、多分監督顔出すぎにロンハードならっていうのがあったんじゃないかなと思いますね。
はい、はい、ありがとうございました。ハンソロスターウォーズストーリーでした。はい、じゃあ篠山監督の第9位は
俺からですね。アイドーニャ、史上最大のスキャンダルを。
見ましたよ。俺、これはね、上半期で一番楽しみにしてましたよ。
楽しい映画です。アイドーニャ、史上最大のスキャンダル。まあ、これこそ、まあ、ロビー・マーゴットの主演が、
そうですね、
自分の会社で作った初の映画だったので、超気合が入ってる。
っ
ていうのも、もちろん脚本家が書いた本があったっていうのがあって。
ははははは。
すごいな、インタビューをちゃんと撮った結果、言ってることが全員違うので、それをそのまま映画化したっていう凄さが、実話のものってどうしても脚本家の、ね、脚色が入ってしまうんですけど、本人たちのインタビューをもとに、言ってるインタビュー2人メイン、まあ、3人ですね、もう1人あの、うん、VTR しか残ってなかった、死んだ亡くなりになってるんで、あと取材できなかったお母さんも元の VTR から撮ってあるんですけど、インタビューのまま両方ともの意見を採用して書くっていう珍しいドキュメンタリーたまにありますけど、
ほうほうほうほう、
劇映画でまさかそれを両方ともやった上に
両論兵器だったんですね。
両論兵器した上にそれを第4の壁を越えるから誰の話かもうちょっと分かんなくなるぐらいの、要するにスキャンダルってそういうもんじゃないかと、逆にスキャンダル論にもなってて、
なるほど、
要はこういう人たちだから世間が責めた、実際事情があったりして、実際あの送られ、お声のその襲われたケリー さんだったかな、ケリガンさんだったかな、
ナンシー・
ケリガンさんもその後叩かれるんですよ、同じような
子たちで、ね、
もう一人 の、 あの
黒人
プリンスが出てきた後に叩かれる羽目があって、要は、まあ、ある人その後メダル取ってますから全然叩かれる理由はないんですけど、
うん、
要は育ちだったり、うん、そういうスポーツにおける品格みたいなことを意外とアメリカが気にする部分があって、う
ん、これねすごく僕の好きな場面があって、はい、みんなあの練習には毛皮を着てくるのよって言って、はい、自作のねウサギを鉄砲で撃って作った、ね、素晴らしい毛皮を着てきたって
寒いから毛皮を着てくるの
そうそ
うそう、金持ちのスポーツに貧乏人が強いっていう状態の格差と品、さっき言った品格の部分を実はアメリカがすごい気にする格差社会って言われたのはアメリカからっていうのもあるので、そのスキャンダル論と格差論を実は裏に潜めていて、
はい、
スキャンダルで彼女が良かった悪かったはもうちょっと半分置いといて、
うん、
世間からこんだけ言われるほどの人間かどうかっていうと、その言ってしまう世間って何だっていうのが現れてきてるのがうまくて、うん、
はい、
これをまさかね劇映画でまさか社会論までぶち込んでくるのかっていうのは、
うん、
このスタイルだからできたんだなって、うん、で意外とロービットのあのハーレークイーンで知られている ロビン・マーゴットが超インテリであるってことが非常にバレるのがすごくて、
あ、そうなんですか、
それぐらい要するに映画としてこれになったらここまでいけるっていうのを発想しているので、ヒットするとかっていうのは半分ぐらいもう捨ててんじゃないかと思うぐらいの内容をあえてやったところを評価したい、
僕はねとってもすっごい楽しみにしてた分、すごい不満があって、トーニア・ハーディングが、はい、やっぱでも全米で1、2を争うスケーターだったわけじゃないですか、
は
い、スーパーアスリートじゃないですか、はい、で血が出るような特訓もしただろうし、誰もできなかったトリプルアクセルを当時やってたわけじゃないですか、
そういうことは一応 2人目です、
伊藤緑、
伊藤緑ただ試合で2回やったのが初めてですね、
うん、そういうね部分が全然評価されずに描かれてるんですよ、
あ、まあそうですね、
うん、
知ってる前提でっていう映画です
かね、だからそれがだからもうそこらのチンピラがちょっと俺100万円持ってるけどぐらいの感覚ですごいそういう栄光を描いてるから、それがねなんかすごい良くないって思ったんですよね。
逆に伊藤みどりさんもちょっとエキストラ出てる、本には出てませんけど、試合の中で一応日本人がちょっといるなぐらいしか見えないので、本当はそういう人今世界一だってこの試合勝ったりとかするのに、まあ相当ね、さっきどっちかというとこの人は責められるべきなのかっていうスキャンダル論になってるんで、その分かりやすく評価を入れちゃうと、
うん、
答えが出ちゃうじゃないですか、責められるべきじゃないになっちゃう
の、いやでもね、だからこそこういう部分が光と影で色濃くなるから、そこをもっとちゃんとすごいんだってこういう風に描いてほしかったんですよ、
う
ん、
分かります、やっぱりどうしても伊藤みどりも言わなきゃいけなくなったから、ちょっと話がね、ちょっとされるんですね。難しい方なんですよね。
なるほど。
2番目、アメリカで最初って言いづらいなっていう。
うん、
要するに、ちょっとずれてるから、
うん、
叩かれやすい人でも、
うん、
メダル取ってれば叩かれなかったのにみたいな人なので、実際取ってるんですけど、
うん、
それがね、難しいんですよね。それが多分世間のスキャンダルを、っていうか世間が叩きやすい材料なんじゃないかなと思うんですよね。
うん、はい。アイトーニャ、史上最大のスキャンダル、は
い、このクレイグ・ギレスピーって方がまさにそういう変な映画を描いてる、ラストその彼女なんてのはもう本当に最高にひねくれた、
ダッチワイフと
ダッチワイフと結婚すると言い出す
デストライフ映画
これを撮ってしまえる、
はい、ありがとうございます、
ぶち込める人です、
さあ第8位いきましょう、小泉の8位はレディーバードです、
レディーバード入れましたか、
レディーバードはねほんのつい最近見たばっかりで、はい、新潟公開遅かったので、まあ、レディーバードっていうからなんかてっきりレッドスパローみたいな
ああそういうレッドスパロー、レディーバードとくスパイの話じゃないですか、
そういうなんかアクション映画みたいなかっこいいやつかと思ったらむちゃくちゃしょぼい学園映画でした
それでも入れてますから、
これがねいいんですよ、あのレディーバードの佇まいがリアルで女の子なんですけど、なんか普通の名前なんですよ、それが私をレディーバードと呼んでって言ってみんなに強制的に呼ばせているっていう、
懐かしい青春があるわけです
かっこいい名前だからっていう、
クリスト教系の名前だからですよね、多分本人
が、あ、そうそうそうそう、それがねなんかね、で デブのイケてない女の子が親友でいたんだけど、はい、やっぱイケてる女子に対する憧れもあって、そういうこと友達になりたくて仲良くなりたいって言って、はい、一時期ボーイフレンドだった大金持ちのすごい綺麗な家を自分の家の自宅だって嘘ついたり、
は
い、
そうですね、結構自分を気にせた
い感、本当しょうもない女なんですよ。で少女で、で彼氏ができて、俺も初めてだっつってやったら、俺実は童貞じゃなかったよなんて言われてブチ切れたり
すごい、このすごいのも本当超テンポが早い。
そうですね、
エピソードが通常の 1.5 倍ぐらい早い非常にテンポが、編集とだから元のリズムと、役者の演技がもうすごい凝縮されてるのはすごい新しいなと、
去年あったスイートセブンティーモンスターズとか、はい、まあ古くはゴーストワールドとかに連なる流れなんですけど、サブカル色があんまないんですよね、このデリーバードの主人公に。
そこがメジャーより
。そうそうそうそうそう、あんまり、ゴーストワールドのソーラーバーチみたいに、よう拗ねて見てないんですよ。ストレートにひがんだりしてる。
ドストレートにメジャーに寄りたがる
って、素直な子なんですよ。
多分そうです、アメリカが珍しくドストレートにメジャーに寄りたがるっていう、なりながらパンクだったりサブカルもメジャーの扱いをするって変な。
あ、そうですね、うん、まあでもそれ彼氏がバンドやってただけで、この子そんな興味ないんですよ。
そうそう、だから染まってるっていうのメジャーで、急に部屋にパンクのポスターが貼られた
り、あ、そうそうそうそうそう、
急にも彼氏のあれで変わっていくのも面白いかった
り、そんな、なんかね、
前のレディバード自体がイギリスの言葉なんですよ。
あ、そうなんですか。
テントウムシのことなんですけど、
へぇ、
アメリカだとレディバグなんです。
あ、そうですね。
なんでレディバードっていうのはイギリスのテントウムシの言い方なんで。
あ、テントウムシだったんだ。
アメリカでももちろんあだ名でレディバードって方が何人かいらっしゃる。
メスの鳥かと思いましたよ。
それでそのジョークが一回出てくるのは、イギリスでわからないからっていうジョークも入ってて。
あ、そうでしたか。
イギリスによるとかともさっきメジャーよりの。
へぇ
より品格が高い方にちょっと乗っかるっていうことらしいですよ。
漫画教室のね、生徒さんが40代の女性が多いんですけど、こぞってすごい絶賛されてて、
僕もね、辞典に入ってる。
見に行ったらね、あ、そんな感じって思いました。うちの漫画教室に来る人が好きそうって。
どうかと思って
。まあ多分ゴーストワールドの方が好きだと思うんですけど。
あ、サブカル、
ね。
でも超編集かなり凝って、気づかないようにすごいテンポを速くして、
そう、でもね、この子のなんかしょぼさとか痛さみたいなのがね、やっぱ人事じゃないんですよね。
そうですね、しかもそんなに追い込まれないのがいいんですよね。
そうそうそうそうそうそう、
一大事じゃない。私の先生はちょっと一大事じゃないですか。
そうですね、
そこに行っちゃうと。でもこれどれもそんな一大事じゃない。
あと家庭のね、貧困の問題とか、あとお兄さんが多分養子なんですよね。そうですね、そういうところもそれを匂わすように描いている表現もすごい上品で良かったし、
大学していかないの
もそう、あと大学受験をね、いい感じで、まあ、大学受験とかブロムとかそういう部分をねすごく楽しく描いてて、人生の節目を描いてます。
すごい、すごい素敵な映画ですね。だキリスト教系のことがより分かるとより突っ込みやすい。
はい。
デリバード
いいです。はい。では、シルマ監督の第8位です。
こちらカメラを止めるな。
これはね、今上映中のやつですね。
あ、僕まあ知り合いが出てるので、はい、試写で見てしまったんです。
花熊さんが映画秘宝で今月号ですごい絶賛してましたよ。
うん、でもう試写で結構前にも、もう4月とかに見せてもらったんですけど、まあよくぞこの予算とアイディアをきっちりコンセプトも合わせて、よくぞ作り上げたなっていうのは。思いついて、実はまあこれに近い構成のものはアメリカ映画のエビデンスっていうのがちょっとあるんですけど、もちろん日本だとラジオの時間なんかは似てるけど逆転してる、逆転させたのが、まあ、エビデンスも逆転してるんで、構成はすごい似てるんですけど、逆にシリアスなんで、その構成の逆転がちょっと笑っちゃってダメになるんですけど、それが笑いにちゃんとなってるのが素晴らしい。あえてネタバレしないように喋ってるんですけど、非常にこうキャッチーな話題から後半が変化する、今の現代に向けた構成ってのがうまいなって。
ははははは。
もちろんワンカットのゾンビ映画でもあることっていうのが、 ワンカットオブザデッドですかね、英語でタイトルは。
へ
それがうまいなっていうのと、まあ、ゾンビ映画やとしても
今ね、ゾンビ映画ももうどんどん流行らなくなってきてますからね。
いや、そうなんです。意外ともう飽和状態になってしまったんで、ゾンビ映画のね作り手としてはこういうのが出てきてくれるとすごい嬉しい。でも長久人も頑張ってるんで、
はい、
まあ、もちろんほとんど演舞ゼミっていうので作ったワークショップ映画ではあるんですけど、何名かプロの俳優さんも出てらっしゃって、僕はその中でした
はい、
プロデューサー役の大沢慎一郎君が知り合いで、僕彼と一緒に映画を撮ったことが、短編が撮ったことがあったんで、
はい、
まあ、それもあって彼の頑張りを見ていただければと思うんです。カメラを止める三浦慎一郎監督、ちょっとこれがデビュー作なんで、長編はですね、長編では1本短編を撮ってますけど、今度短編またもう1本かな公開されますので、はい、後編デビュー作としては最高の出だしだった。
評判も上々ですね。
もうイギリス、ブラジルとか世界各国でも上映が撮ってます
ので、
今さっき言ったことがイオンが買って、
あ、そうなんですか。2
巻しかやらなかったのイオンが買って、6日からイオンでも公開始まった
ので、じゃあ新潟もイオン新潟西に来るかもしれない。
一気に全国公開に向けて今動いてますんで、
カメラを止めるな。
今年の日本映画の中ではもう1には争う決
戦。はは、はい、ありがとうございました。あ、マスノさんも、あ、今日はお客さんでマスノ光一さん家人が本当雑談ラジオより来ていただいております。
こんにちは、本当さつらラジオの歌人マスノコウジです。
マスノさんもベスト10作ったんですか。
いや、ちょっと今年見た映画を上げてみたら10もないことなんでカメラを止めるのは見たいですね。
そうですね。
あとレディーバードは最近知り合った映画のプロデューサーの方がすごい面白いって言ってました
。よかったですよ。あ、これマスノさんすごく好きそう、
ね。なんかでも映画館の日比谷と池袋なんでしょ。
あ、そうそうそうそうそう。
こんな本数少ないですよ、
まあ、映画好きの人は偉いなと思います。
新潟も TJOY で1週間限定上映、今週やってます。ぜひ皆さん見てください。新潟の人、
レディーバード。カメラ止めるのはどこでやってるんですか。
これは、メインでやってるのはシネマロサと
池袋、
ケーズシネマ、ケーズシネマメインで、
渋谷
難関買ってるのが池袋ロサ で6日からさっきイオンのシネマで10巻くらいかな結構公開してますので見やすくなったと思
う。そうですか。
最初ケーズシネマはもう記録中です。満席記録が今30何回
すごいじゃないですか。大ヒット だ
見れないっていう。
あ、
それただイオンがやっと入ったんで見れるようになったぐらい。
なるほどなるほど。
まあでもすごいことですね。世界と戦えるってことですね。小規模の予算
でも。ワークショップ映画なんで100万もかかってないと思いますよ。
すごいことですね。あのアマチュアが戦うべきはそういうことですよ ね。
そうですよ、はい。さあ、じゃあ7位に行きましょう。小泉、あ、8位石沼監督の8位はカメラを止めるなでした。小泉智弘の第7位はさよならの朝に約束の花を飾ろうという
岡田
真理監督初作品ですね、監督としては。あのメンマとか出てくるやつ
僕たちはまだあの花の名前を知らないみたいな。
の脚本家で知られる岡田真理さん、ま
あ、そうですね。あとガンダム、
え、何でしたっけ、
この間やってたガンダムですね。あの、
あ、
なんだっけ
まあ見てないや、
なんだっけ最近ひどい。
なんか他にもアニメ映画やって
る
ん
でしたっけ。カズやってますよ。
アニメなんです。
そう、アニメなんです。ファンタジーなんですけど、これがですね、とってもよくできた里親映画なんですよ。
なんと、
そう、
そ
う、これがですね、あの人間と長命種っていう長生きする種族の女の子との里親の物語で、そのね、要は時間SF になってるんですよね。
そうなんですね。なんか SF だと書いてありました
。あ、見てないですか。
新海監督のような。
あ、それがですね、そういうタイムスリップはしないんですけど、要は親子であって、子供、赤ちゃんからもう、その時主人公の女の子は中学生ぐらいなんですけど、戦乱に巻き込まれて子供を育て始めるんですよ。だけど成長が遅くて200年300年生きるから、子供の方がどんどん年取って大人になって追い越してっちゃうんですよ。
すごいですね。なんか犬とか猫とかが人間との関係を描いてるから、ね、
本当そう。そんな感じで、でもその自分が長命種っていうのは、あの迫害されユダヤ人みたいな感じなんですよ。
エルフ、
ドイツの、だから あちこち転々として生きてって生活していかないといけないから、子供はそこで友達とかできてもまた越さなきゃいけなかったり、だんだん子供もだん事情分かってきて、お前彼女と結婚して暮らしてんのかみたいな、軍に入ったら周りにからかわれたり、
年齢が近くなる、
そういろいろ辛い思いをして、だんだんそれでね、お母さんに対する反発があったり、そういうのがね、表現がとても丁寧なんですよ。
これもそう、海外のアニメ賞を取りました。
あ、そうですか。
一本
もうね、とってもね感動して泣きましたよ。あのあれですよ、あの豊橋でイベントした際に、はい、あの僕らにすっごい長く語りかけてきた青年が、男性がいたじゃないですか、はい、あの人が教えてくれました。
なんか
ダークディグラーさんでしたっけ。
独特のタイトルですね。
そうですね、
岡田さんこういう長いタイトルが好きなんですね。どっちがって
はい、
アルジアーノに花束をみたいなニュアンスなんだろうか。
どうでしょうね、
花好きですよね。さっきもあの花名を知らない、あの花って言われるぐらいですから。
さよならの朝に約束の花を飾ろう、七五調にするとどうなるんですか。
さよならの朝に約束の花を飾ろう、
その前で飲み方です
ね七五調ではなかった
まあでも工夫せよできそうですよね
というわけでした。
はい、
はい、では菱沼監督の第7位お願いします。
フロリダプロジェクト。あ、
これは見ましたね。
これもみんなに見ろと言われる。
僕は東京で見ましたよ。
まあ、いわゆる貧困層がモーテルで、その日暮らしなんですけど、一応モーテルは1週間払いなんで、払いながら
結構高いから、安アパートみたいなところで住んだ方がいいんじゃないかなって思って。
これが理由があるんですよ。安アパートは住所と保証人、向こうもそうなんですけど、保証人と保険証がいるんです、
ね、なるほど。
でそれがないと家賃を逃げちゃうと思われて、うん、借りられないんですよ。でもモーテルは要は泊まればいいから、実はちょっと割高なのに泊まらずを得ないっていう逆の貧困の状態が描かれている。なるほど。
寝カフェ難民みたいなものですね。
まさに住所がない
し、寝カフェは親子で泊まれないけど、う
ん、アメリカもこれ結構多くて、これを書いた映画が何本かあるんですけど、先ほどドリームホームなんかもこのことが重要になって書かれたりして、まあ要するに難しい貧困のネタをディズニーの横で描いたっていう、すごい皮肉プラス子供の目線だけで描くので、大人の事情が微妙に大人だと分かるっていうのがうまくて、カメラ目線も子供がいる時にはもう大人目線にならないようにすごい計算されて
る。なるほどなるほど。
しかもこの内容フィルムで撮っているんです
よ。この監督はその前の作品を iPhone で撮ったって評判でな人ですよね。そうな
ん
です。
この監督ジョン・ショーン・ベイカー書いてない、ショーン・ベイカーさんは iPhone6 で映画長編撮り、タンジェリーって映画を取り上げて、iPhone6 はモマにこのタンジェリーを取り上げた映画アタック iPhone として重なれてるぐらい iPhone 映画の傑作を撮った方なんですけど。
そんな傑作だったんですか。
それをあえて、もともとはフィルムの方がこういうメディアのことをすごい詳しい方なので、フィルムの方が映画としては絶対素晴らしいっていう前提でフィルムで撮ってるので、すごく難しいライティング。フィルムの方が綺麗に色が出せるんです。実はデジタルは出しやすいんですけど、バランスを取っちゃうんで色彩の強さって実はちょっと出しにくいものなんですけど、
すごい色が主にピンクとか紫の
原色がすごい極彩色みたいな
のが、そうですね、
太陽の中で撮るにはフィルムの方が向いているわけで、
そのモーテル自体の壁がピンクか紫の中間色みたいな色でしたもんね、
はい、ちょっと淡い紫みたいな、パステル紫パープル、まさに実際Google マップで調べると出てきます。本当にあります、マジックキングダムちゃんとあるように、ちゃんと本物のものを利用してきっちりとドキュメンタリーに近い状態で、多分その6歳ぐらいの女の子、3人の男の子ですけど、の話をちゃんとフィクションとして撮ってる姿が、で実際メイキングとちゃんと映画の撮り方して、子供にちゃんと合図出して撮らしてるのに、まさにドキュメンタリーの自由な感じっていうのを再現できているのは、映画ってここまでいけるよねっていうのを現在でも提示できます。70年みたいなことがあったとしても、現在のメディアでちゃんとやれるよねっていうことを提示しながら、ディズニーの失敗と並べられる皮肉の強さだったりとか。
ディズニーの失敗って何ですか。
フロリダプロジェクトってディズニーの計画なんですよ。
あ、そうなんですか。
あの辺りを全部を高級住宅地にしてリゾートにする計画だったのが大失敗して、周りにそれの
貧困層ができて
しまう、おこぼれをもらおうとして作ったモーテルとかがあって、 実際にはそうなんなくて、
ああなるほどなるほど、
ディズニーだけが遠くから見る話ばっかり、
ゴルフ場みたいなところにあのバッタモンを売りに行くわけですもんね。
そうそうそう、ああいうのがまさにリゾートを作るために作った場所なのに、そこにもっとひどいリアルな貧困が発生してしまってるっていう状況なのに、周りのものはディズニー寄りのものになってるっていう、おとぎの回しの超リアルな状況っていう、そう
なんか外国人がね、いやそのモーテルに泊まりに来て、名前で間違っちゃったみたいで、こんなとこ泊まりたくないわって奥さんがすっごい怒っちゃう。
ディズニーのホテルそっくりに作った名前なので秘書が予約を間違えて、クソ安いモーテルのを取ってしまったっていうね、新婚なのに取っちゃったっていう、ハニムーンなのに取っちゃったっていうネタが出てくるのは、まさにそういう、ディズニーの失敗の横で貧困がある、おとぎ話の横にリアルがあるっていう並べ方が、要するにディズニーというね、今やもう帝国のさっきもハンソロも出てきてしまいましたけど、帝国のやったディズニーの横で地獄が横にある、
そうですね、
だから子供たちはまさにおとぎ話のように世界を味わってるっていう、本当のおとぎ話を見せる、
まあ、子供は楽しみにお金かかんないですからね、
うん、それが現実の世界のダークなものがどんどん押し寄せてくる、
まあ、周りのこのモーテルに暮らしてる大人たちがみんな入れ墨だらけ、ね、
ひどい
当たり前みたいに入れてる
教育の話なんだけど、ディズニーがやっぱ子供向けの話をやりながら道徳をあんだけ歌ってるのに、その周りに現実の大人の世界で言ったらちょっと道徳的にどうなんだってことを堂々とやってる中に、子供の道徳の話が出てくるあたりが非常にうまい、映画の構想としてめちゃくちゃうまいんですけど、日本だと子供映画の扱いされてしまう。
子供映画
これだってタイトルがよくわかんないから面白く思わないですよね。
なるほどなるほど。
漫画家の荒井秀樹さんがものすごい面白いって何度も勧めてくれるんですけど、
荒井さん好きそう、
何度も勧めてくるんですけど、なんかためらってるうちにまだ見てなくてもう終わっちゃったんです
か。 これはですね、
まだやってるとちょっとありますね。
何がいいって、僕が一番良かったのは子供がねすごいいたずらっ子で機関棒なんですよ、
ちょっと悪いこと、かなり悪いこと、ね、
そうだから他の、まあ普通っていうか、子供映画で言ったら僕はワンダーも見てもとても感動したんですけど、あれ顔に障害がある以外ものすごいいい子なんですよ、この子はもう本当にね悪い子で、
悪ガキ
でね、女の子でね、そこが生き生きしててすごくいいんですよ。 お母さんも音を上げるほど悪ガキ、
周り中が、周り中が貧困のあれなんで見てられないので勝手に自分たちのルールを作り出してしまうんで、かなりひどいことも。
これはでも現地というかではフロリダプロジェクトって言うとみんな知ってるんですか。
あ、その場所がフロリダプロジェクト失敗なので、
それ有名な言葉なんですね。
あ、超有名な言葉。
なるほど。
日本でも多少ディズニーのドキュメンタリーを見るとよく出てきます。
なるほど。
フロリダプロジェクトの失敗がとよく出てくるんで、うまいのは英語だとこのプロジェクトっていう言葉が貧困層の救済プロジェクトっていう言葉も使われるんで、
なるほどなるほど、
フロリダのプロジェクトはもともとリゾートにするっていう狙いプラス、フロリダの貧困救済プロジェクトにもちゃんと読めるっていうダブルミーニングになっていて、だからこのままやっちゃうしかないタイトルなのが難しいの、なぜかさっき子供映画のためにマナトの魔法にしてしまった副題が非常に良くない。
本当だ、
つまんないですよね。
そうなんですよ、何の意味もない。
魔法とかダメですよね、まだね花を飾ろうとかでしない
けど、詩的な方がまだどういうことだって引っ
かかりますよね。
すごくリアルのタイトルにアホみたいな魔法のタイトルつけちゃうと、多分皮肉を入れようとしたんでしょうけど、なってない。
あ、
最近副題本当にこういうひどい、ただ単につけただけみたいなのが、
印象を良くするしようとしただけ、
もうお客さんが引きつけられるものって何だっていうのを、あんま気にしないんですよね、副題って説明するというか、
単価でつければいいのに
そういうことだと、だから何が引っかかるのかっていうのをもうちょい考えた方がいい。
はい、
本当面白いですね。そのタイトルにもさ、
はい、長
野さん、この映画は
タイトルを散々連呼したので大丈夫です。
はい、
はい、それじゃあ小泉さん第6位いきましょう。ジマンジ、ウェルカムトゥジャングルです。
第2弾、
ね、初めて聞きました。
これはですね、ジマンジっていう、もう80年代ですか？
80年代ですね。
子供映画があったんですけど、はい、僕は実はそれ見てないんですけど。
ああ、そうですね。ちゃんと続編ですよ。
そう。
ちゃんと続編ですか、ね、
ザスーラは見たんですよ。
あれは同じ脚下の原作者の違う本ですね。
スゴロクの映画なんですよね。
スゴロクの映画化です。絵本ですけどね。スゴロクの映画じゃなくて、それを題材に、内容に書いてある絵本の映画化ですから、ね、
あ、そうですか。
一応。
まあ、そんなのよくわからなかったんですけど、見たらね、むちゃくちゃ楽しかったんですよ。それがですね、まあ、要は内容は、テレビゲームにファミコンみたいなのがあって、高校で、 なんか悪いことして先生に倉庫に閉じ込められたら、まあそこでも暇だからじゃあこれやってみようぜっつってやってたら、登場人物4人ですよね、
が5人だけど4人、
あのゲームの世界に入っちゃう、ゲームの世界では全然別の登場人物になって、
アバターな、
そう、それがねへんてこなんですよあのそこでは動物で食べられたり、
ね、ジャングルのネタが出
て、いろいろな冒険を強制的にしなきゃいけないんですけど、でそこで、ね、描かれてるのが女子高生がむちゃむちゃマッチョなザ・ロック、
あ違いますね、女子高生はあの
あ、
ジャック・ブラックなんで、ヒゲ親父です、ヒゲの肥満親父なんです、
そうだ、あのもやしが、
もやしっ子が
ドゥエイン・ジョンソン、
ロザ・ロック様になるんで、
になって、
まさに逆の、
そう、
もやしっ子が超ムキムキ男になり、超きれいな女子高生がハゲデブじゃないですか、ヒゲデブのジャック・ブラックになるみたいな、
そう、そういうね、登場人物が入れ替わっている、外見も変わっているのに、そこにね登場人物の描き分けと演技と演出がすごいのか、もうそのものとしか感じられないんですよ、
中身を感じるんですよ、
そう、それにとってもびっくりしました。僕ね最近村田沙耶香さんっていうコンビニ人間の先生が書いた小説、初心者はここでつまずくっていう小説を書く、あのハウトゥー本読んだら、いかに登場人物の描き分けが大切であるか難しいかってことが書かれてて、何を見るにつけそこをすごく気になるようになっちゃったんですよ。そう思うと俺が描く登場人物も立場は描いてるけど、ちゃんと描いてたかなっていうのがものすごい気になってきて、
でもそう、立場を描き分けるのは日本のスタイルです
ね、立場だけ違うだけで中身一緒じゃねえかみたいな、結構ねそう感じるものもとてもあるんですよ、そういう目で見るとこれがものすごい優れてるってことが分かって、ね、しかもあんま期待しないで見たせいで吹き替えで見たんですよ。
ああ、うん、どうなんでしょう。
それがね、すごく良かったんですよ。あとね、ドゥエイン・ジョンソンものとしても、ランページ巨獣大乱闘も ね、去年、おととし、まあ、もっと何年からか、もう、ドゥエイン・ジョンソンが出てるのは、大体もう平均点以上ですごく面白いんですけど、
ニコラス・ケイズの今年3本来ますから
ね。うん、その、
ジュマンジ
に、そうそうそう、
ランページ、
カリフォルニア・ダウンとかね、面白かったし、ドゥエイン・ジョンソンは皆さんこれから絶対これから先も見続けた方がいいですよ。あと、
そうです、今大スターなんで、
そうでも日本の中じゃちょっと B 級扱いされてるじゃないですか。
まあでもワイルドスピード出てるんで、
ワイルドスピード
になってから今皆さんにランページもドゥエイン・ジョンソン推しの宣伝だったんで、そのあたりからかなり大スター扱い。
そうか。
なんでこれもその宣伝になってましたから。
そう。もう一時期のシュワルツネッガーぐらいの活躍ですよね。
どちらかというと両方のコメディももちろんシュワルツネッガーさんもねコメディ上手かったんですけど、どちらかというと本人の、ね、姿ネタが、あのともドウェイン・ジョンソンも初期はあのトゥース・フェアリーとか、ちょっと体を生かしたコメディが多かったですけど、今はねちょっと演技の方を生かしたコメディが増えたので、の
DVD スルー作品も結構面白くて、テレ東午後のロードショーでやってるのをドウェイン・ジョンソン出てから見るようにしてたら本当に面白かったんですよ。全部
非常にいいバランス感覚の方ですよね。
でストーリーも面白くてね、そのゲームの世界に事前に大昔に入っている人とゲームの中で出会って、
はい、
その人が、まあ、結果こうなりますよみたいなほろりとさせるものもあったり、お話もアクションも演技も何もかもとってもよくできてます。
1話見てないんですよね。
そうなんです
だから1話の、ね、逆になってるんですよ。
あ、そうなんですか。
一応なので1話の構成を分かってると、
ええ、
逆なんで、
より面白い、
よりその分かりやすいというか、驚きがちょっとないじゃないですか。言う
た
ら
僕の間違いを犯さずに、まだ見てない人は1話を見てからウェルカムトゥジャングルを見てください。
そうかな。でもロビン・ウィリアムズが主演だったんで、非常にこう切ない気持ちにもなる人も。
なるほどなるほど。俺ね、ロビン・ウィリアムズがあんま好きじゃなかったんですよ。
ああ、それはだから実はこの映画の中にもロビン・ウィリアムズの名前が出て、
そうですね、
役名が出てきたりとかして、
ワン
とちゃんとつながってるのが非常に追悼感があって、本人が出てこない方が追悼するじゃないですか。そういう名前だけの感じが追悼感があったし、前作にすごい リスペクトがあるのが良かった
です。あ、そうですか。ありがとうございました。ジュマンチ、ウェルカムトゥジャングルでした。はい。では、菱沼監督の第6位をお願いします。
第6位って恐ろしいです。
そうですね。あれは、もう1時間ぐらい経ってる。
第6位は万引き家族です。
なんと、貧困映画2本連続じゃないですか。
3本下手したらカメラも止めらんのも貧困映画なんで。
なるほど。
貧困映画ばっかりじゃないかと。
あ、是枝監督がカンヌ映画祭で大賞を取った万引き家族ですね。
そうですね。もう、是枝さんは集大成の言い方をされてますけど、新しく方向性を捕まえた上での集大成とか、アメリカ、もちろん、ね、ヨーロッパ映画館と戦ってきていて、プラス日本映画の中でどうするかっていう悩みを超えた上で、ついにこう世界レベルの映画と作り上げるっていう、集大成と言っちゃ失礼なぐらいですね。これを多分基準点で本当は考えなきゃいけないぐらいの、いろんな意味で傑作です。
へえ、どんなところが世界レベルなんですか。
まずね、まあ使わない人も多いんであれですけど、モチーフ演出っていうのはもともと多少使ってはいたんですけど、
モチーフ演出
よく言われるのは、例えばこうほとんどオープニングカットから鏡に映ったというか、ガラスに映った少年が入ってきて主役始まるように、
ほう、
向こう側に見えてるけど手を伸ばしても触れないものみたいなのがずっとモチーフ出てくるんですよ。
へ
え、それを触れた瞬間が最初の、まずあのジュリちゃんを
3度目の殺人で頻繁に使ってたやつじゃないですか。
あれまで下手くそだった
の。あ、そうなんですか。
キリスト教的なモチーフを使ってもだ、キリスト教的じゃないのに、キリスト教事件なんでキリスト教的に使おうとすればするほど、ちょっとしらじらしさ、
へ
え、下手くそなミステリーみたいだなみたいなのがちょっとできたのが、
ええ、
完全に日本向けのモチーフ演出をちゃんとできていたので、ずっと見てると、ずっとね、物が遮りに続きます。まず最初のシーンだけでも4回ぐらいも遮るので、
ええ、
さっきの、ね、ストアのドアのところで、まあ、自動ドアじゃなくてちゃんと映ったところに少年が入ってた、例えばカートで急に入って邪魔したりとか、あとこのちっちゃい女の子と一緒になってからはちゃんと自動ドアを女の子が聞かせなくするトリックをやったりとかみたいに、ずっとそのモチーフが続くわけで、向こう側に手を伸ばそうとして手を伸ばせるはずなのに届かない場所を遮られて何かがある、見えてるでしょそれ、なのにあなたはなぜそっち側に手を伸ばさないのってのがずっと続くんですよ。
へ
え、でそれのことによってそれが壊れたり、モチーフの前のそれを、例えばこの中で車がそれになっていて、
ほう、あの壊れた車、
そうですね、少年が車が大事だっていうふうに自分の世界を作るのは車だけなので、
ほう、
車の中に自分の世界を作っているのに、お父さんが車のことであることをやったこと、もしくは自分が最初に車の中にいたことでこの家族に入ったっていうのもあったみたいで、もう3つちゃんと流れが全部できていて、なのに一番最後、ね、うん、バスに乗るって言うみたいな、車でちゃんと全部つながっていて、
うん、
要するに言葉が分かんなくても、うん、映画の語りの中で最上級と言われる絵で見てればこの子のストーリーが全部分かるみたいなのが、
うん、
ずっと全6キャラクターに入ってるプラス、
うん、
この映画すごいとか一番すごいとこです、
う
ん、あの6人キャラクター出てるんですけど、
う
ん、実は3人しか出てないんですよ。
ほう、どういうことですか。
これは両方ともがちゃんと現在と未来になってるんですね。
へえ、
要するにお父さんとあの少年は彼の現在であって未来です。お父さんが現在で子供が未来の状態で、時間軸を、要するにキュビズムに近いぐらい構成でちゃんと2人、しかもあの女の子とお母さん、同じである演出がずっと続いて、しかもおばあちゃんとあの子供も、
子供っていうのは娘、
松岡茉優ですね。
あ、そっちか。
あれがまさに2人が現在と未来になっていて、
は
あ、それ見ていくだけで過去がもう想像できるんですよ。過去書いてないんです、うん、過去絵に一回もならないのに、
うん、
全部過去が想像できるようになっていて、要するに見てる間に3本の時間軸がもう全部ある。
うーん、
この構成もなかなかよほど考えてもできない、すごい難しいんですよ。
へ
プラスそれを演技でちゃんと乗り越えていくっていうのが、
へ
え、あと見るとまあこれが安藤サクラでなかったらもうちょっと点数は下がるかもしれないぐらい、うん、
まあ、僕もね、安藤サクラがとにかくすごかった。
安藤サクラの今の演技は世界レベル一気にトップ10入っちゃった。
いや、あのね、もう最後の顔の、もうこれ顔で顔かよみたいに思ってて、でもこの顔されたら使わなきゃダメでしょみたいな
ぐらいもね、安藤サクラのだけでこの映画いきなりもう世界と戦えてるのかぐらい素晴らしいです。も
ういや、だからね、俺が思ったのはあの立場でああいう風になっちゃった人がこう現実にいるとしても、その人以上が安藤サクラだろうって思ったんですよ
それぐらいです。だから本当に世界のもうトップ女優今何人いますかってこれリストするときに、これ一本せいでも安藤サクラはまず、まあ、トップ10で入れなきゃいけないよね、まず選ばなきゃなんないぐらい もう基準が違う演技。
へえ。
もちろん、あの、早稲田大学で、是枝さんと松岡茉優が講演をしたんですよ。うんうんうん、まあ、講義に近いことやったんですけど、うんうん、あの、佐久さんどうでしたかって松岡茉優にインタビューを聞いたときに、すごい言いづらいけど、言葉したら、全女優にとって絶望的な状況だ。ここまで、私10歳違うんだけど、10年後にここに行けるとはとても思えない。
大竹しのぶも叶わないですか。
だから今言ったら、大竹しのぶも足元です、ね。及ばないじゃないですか。足元レベル
の。そうですか。
いや、現在です。当時、若い頃の松本大竹しのぶで、ここまで行ってたんじゃないかと思えるように、別に当時みんなが言う名優、名女優とかがいたとしたら、今、安藤桜みたいな、それを想像して、まんま一緒でいいと思います。
三田佳子もダメですか。
でも、当時、若い頃の時に、トップクラス
だった。余計な人たちをディスっている。
高見さん、原節子さんとか、桃井さんとか、いわゆる、うまい女優さんだよねって言われる人を、どうだったのって言った時に、今の安藤桜みたいだよって言えば通じるぐらい、全世界と全世代と戦えるぐらいのトップ女優、もう映画史に残していいぐらいの女優になったの。
へ
ぐらいの演技です。これを残せなかったとしたら、これだけ逆にダメだ、これださんがダメだったと言えるぐらい、最強の演技ですね。
そうか。
なんか泣くところが僕すごい見たことない泣き方だなと思って、
うん、
すごい長いんですよそのシーンが。
そうそうそうそう。
で最初何だろう、何が起こってるんだろうとずっと見てたらっていう、すごいそこが好きでした、
うん、映画は。泣くってこういうことが起こり得るんだっていうのが、全員ほぼ全員泣くんですけどね、
うん、
まあ、キキさんは泣いてるしはないですけど、
ええ、
ほぼ全員泣くのに泣きが邪魔にならないっていうのがなかなかすごいです。
なるほど、
うん、そうか、分かんなかった。その男の子が車のとこで確かに急に態度を変えるのが、はい、僕は一回見たとき分かんなかったんですけど、まあ、言われてみると確かに車つながりだったんですね。そうです、
最初から車の、まあ、言っちゃうとネタバレですけど、まあ、パチンコの駐車場で放置されていて、うん、助けるために最初救い出してるんで、うん、車から救い出された子が急に車に救いを求めて車を壊すお父さんに対して怒るっていう状態になっていて、
結構そう言われてみると作り込まれてたんですね。
すごい丁寧にシーンが細かく細かく組んであるんで、なのに途中途中現場で撮影しながら増やしてたりとかするのに、
うん、
だ集大成というよりはもう自分ができるものを全部投入したって感じです
、ね、雨の日に安藤サクラが清水みたいなの着て、
はい、そうめん食うし、ね、
そうめん食っておいやろうぜみたいにやってたら子供が帰ってきて慌てるって場面もどうなんですか。
いや、まさにそうです。だから、
あそこ面白いじゃないです
か。透けた清水っていうのがまさにこのモチーフと同じ。
あんなの今着てる人いないですよ。
でも、いや、面白かったな。
多分、あれね、多分、あのクリーニング屋さんで忘れ物だと思うんです
よ、ね、は
あ
は
あ、だとおばあちゃんのものだったりとか、
だけに
見えるけど向こう側に手を出さないものっていうモチーフにわざとやってるんですよ。
なるほど。
そうめんもそうですか、ね、わざとガラスの器にして置いていて食べられないとか氷だと本当にずっと見てるとずっとそれがありますから、
は
あ、恐ろしいぐらい何十回出てくるのってぐらい向こうが見えてる触れないものとか手を伸ばしてるとも届かないものがずっと出てくるんですよ。ラストカット3回出てくるラストカットなんですけど、うん、まさにそれで映画が全部構成してきたものをぶつけるので、映画技法が分かってみるともう途中でのけぞるぐらい恐ろしさに震えてきます。
へ、
なんかあまりにもこの監督の過去作品思わせるから、あ、やっぱ集大成と思っちゃうんですよね。
僕はね、
あれ見たいこれ見たいと思って、
さくらがすごいなと思ったけどあんま感動しなかったので、まあ入れなかったです。
感動度はね、だからとっちゃんちょっと向こう側に突き放すタイプで、
そうですね、
すごい丁寧だから、多分さっき言った中大生に見えるのも自分がやってきて一番これうまくいくっていうものをとにかくちゃんと扱うために入れてるので、それの最高性ですね。原崎にモチーフを使って昔のものをちゃんとやったりとか、
はい、では
すごいうまいです。本当うまいです。今映画を日本で映画勉強するのってこれをまず勉強しなきゃダメなんです
けど、6位は万引き家族でした。6位なんです
けど、注文した料理とあの映画、この映画、味わうのー。